ございます。しのぶさん、久しぶりにようこそおいでくださいました。ありがとうございます。はい、ちょっと大きすぎるかな。はい、先週は皆さんとご一緒できなくて残念だったんですが、もうちょっと音、はい、マイク下げてくださればと思います。名古屋というよりも尾張旭市になるんですけれども、名古屋の東側にある町に、通称パークサイドチャペルという教会があるんですけど、そこの牧師先生の、小池牧雄先生のお父さん富雄先生が、私50年ぐらいのお付き合いなんですよ。で、富雄先生は今パーキンソン病で、だんだんとその病気が進んできて、もう、去年お会いした時は車椅子に座ることができたんですけど、今はもう寝たきり、でも頭ははっきりしておられ、本当に久しぶりに富雄先生ともお会いできて、とても感謝な時を過ごすことができました。またあの教会でメッセージをさせていただき、 NPO の宣伝もさせてもらって、後でまたあの泉さんに写真を送りますけど、写真を送ってもらえる証拠写真が送られてきました。はい、それでそれはそれで感謝の時でしたし、実は名古屋市にやっぱり50年近いお付き合いの磯部兄弟っていう方がおられて、この方は92歳、で自炊してんです。毎日自分で料理作ってるんですよ、3食。まあね、すごいです。で、毎日作った料理の写真が送られてくるんですいやすごいですよ。で、僕もほんの 2,3 回ですけど味わわせていただきましたけど、まあお見事でございます。皆さん、そういう92歳目指しましょうね。いや本当に腎臓があまり良くないので、そういうことに気を使ってご自分で料理をしながら行くと、私はすごいなと思いながら味わわせてもらうんです。皆さんも92歳になったら私を呼んでくださいって、もうその時にはここにいないだろうと思いますけど、私は、はい、でもね、いよいよヨハネの福音書でイエス様が十字架にかけられるというところに近づいてきました。私だけではないと思います。私たちみんな2024年に生かされていて、クリスチャンと呼ばれ、クリスチャンと自分を呼び、あるいは私のように信仰者、キリスト者といい、聖書に親しみ、聖書を読んでいる私たちはいつの間にか全てを、イエス様ご自身も聖書も全てを、今まで自分が生活してきた空間の中にいるかのように見てきているのではないでしょうか。つまりどっかでイエス様っていうと、ジーンズを履いて T シャツを着た人のように思う人もいれば、あるいはスーツを着た人のように思う人もいるかもしれません。でも大体イエス様というと、こう長い衣を着た人みたいにイメージしているのはほとんどだと思います。でもそれ以外道を歩いていたイエス様っていう時に、アスファルトの道路考えていませんか。いや、するんですよ、みんな気がつかないうちに。アスファルトの道路なかったんですよ、この時代。だから聖書を読む時に立体的に読みましょう。私が28の時に教えていただいたことを未だに大事にしていて、皆さんにもそれを進めているんですけども、今日も想像力を働かせながら、イエス様が置かれていた状況はどんな状況なのか、そこに自分はどんな関わりを持つのか、そしてそのイエス様が今も生きておられて私たちに何を語っていてくださるのかを受け取っていきましょう。イエス様は生きておられます。一 人でも多くの人がイエス様を本当に素晴らしい神様として崇めていくということを神様は願っておられます。私たちもそれを願って祈り求めていきましょう。決して現状に満足することがありませんよ。マリケン先生、お祈りをお願いします。
イエス様の尊い名
によって
お祈りします。アーメン。
今日読んでいただいた聖書の箇所はゲッセマネの園と呼ばれる場所に、そこに塀か柵があって、その外で起こった出来事です。夜です。今世界中どこに行っても街は夜でも明るいんですよね。でもこの時代外は真っ暗です。皆さん夜に中央公園に行ったりしたことありますかね。平中央公園暗いですよ、あそこね。やっぱり行かない方がいいですよ。気をつけてください。特に女性は気をつけてくださいね。それやんな方がいいんですけども、行くともう真っ暗なところっていうのはやっぱりまあ、なんとなく気持ちが悪かったりしますけれども、その真っ暗の中でおそらくは1000人以上の人がやってきたわけです。イエス様を捕らえに1000人以上です。松明を持ってるんです。松明を持ってますから明るくなるわけですよ。でここで千人隊長って書いてありますから、千人隊長ってのは千人の兵隊の隊長ですからね。だから千人がいたってことは十分に考えられるんですよ。皆さん、一人の人を捕まえるのに千人ぐらいでやってくるってのはよっぽど怖かったんでしょうね、イエス様の力が。そして弟子たちはこの時点までまだ一生だったんです。ユダは違いますけど、ユダは捕まえる方にいましたけども、で誰を探してるのかってイエス様が言った時に、ナザレのイエスって、それ私がそれだってみんなが後ろ向きに倒れたっていうのを前回見ましたよね。皆さんその場にいたらどう思います？イエス様が私がそれだ、みんなが後ずさりしてバターンと倒れてしまった、どうですか？皆さん想像できますか？おお、すごい力だなと私なら思うでしょうね。どうですか？皆さん起きてますか？おはようございます。大丈夫ですね。でその状況を想像して、もう一度誰を探してるか、ナザレのイエスを、私がそれだ、この人たちを探しなさい。今度は倒れないんですよ。 そして縄を用意しているもんですから、縄を使ってイエス様を縛り上げるんです。あなたの目の前で、あなたならどうしたでしょうか。弟子たちはみんな逃げました。みんな逃げたんです。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。縛りからまずまでの間に弟子たちは逃げたんです。また同じことが起こるんじゃないかと私なら期待しただろうと思います。縛ろうとしたらまたみんながバターッと倒れてしまうんじゃないかとかって、皆さんならそう思わないでしょうか。まあ個人差があるでしょうね。とにかくそうならないのを見て弟子たちは逃げました。私たちは人生で自分が思った通りに人生がいかないことは知ってます。でクリスチャンは神様にお願いした通りにならないことも経験してるはずです。正直に言えば、なんで神様私が願った通りにしてくれなかったんだろう、神様は本当に愛なんだろうか、私は本当にクリスチャンなんだろうかとか、いろいろ思う瞬間があったのではないでしょうか。私だって神様本当にいるのかなと思ったことがありましたよ。あの聖書学校で牧師になる訓練を受けた後ですよ。でそんなこと誰にも言えませんよ。そんなこんなこと言ったら私は村八分にされるんじゃないかみたいな雰囲気がありますから、神様って本当にいるんですかねなんて誰にも言えない。でも心の中で思っていた。皆さんそういう経験はしないんですか。正直に言うと神様って本当にいるのかなって、洗礼を受けて何十年も経っていても神様本当にいるのかなって思ったことがあるとしたら、それは罪ですということではないんです。じゃあまともなんですよ。なぜか、私たちには分からないからです。私たちの思いはあまりにもいろんなものに影響されていて、今自分がどんな価値観で動いているのかすらも私たちは気がつかないんですよ。で聖書を読んで、そして神様がご聖霊を通して私たちの心を照らしてくださるときに初めて気がつかされるんです。あ、そういえば私はこんな風に思ってたけど違うんだって。弟子たちは自分たちの思い通りになるだろうと思っていたのにならなかった。その結果自分が危ない、自分を捕らえられるかもしれない、おそらくそのような思いでみんな逃げたんですね。なんとだらしない弟子たちだろうかと思うでしょうか。だらしない自分がここにいます。このままでいったらお前の命も奪ってやると言われて、あなたなら私ならどうするでしょうか。日本は信教の自由があります。何を信じても自由だと言われています。でもそうではなかった時代がありました。日本にも一度ならずありました。500年も前、キリシタンだというだけで捕まえて殺されました。宣教師がどこにいるか教えてくれたら1年分の給料をあげるって言われて、皆さんならどうしますか。いや森明は平成一丁目に住んでますよって言っちゃってもいいですよ別に。いいことはないか。そういう時代があったんです。私たちはそういう時に自分がどのような行動を取るかは分かりませんけれども、だからこそ今日という日にどんな関係の中で生きるか、つまりイエス様との関係をどのように持っていくかということなんです。でイエス様が私のこと、私たちのこと、いわきのこと、日本のこと、世界のことをどのように思っておられるかということが常に私たちの関心でありますように、常にそれを求めていくことができますように、私の願いもあります、私の必要もあります、 それを神様に申し上げることは神様の御心です。しかしそれと同時に私たちが一番求めるものがどうか、神様の願っておられることでありますように。イエス様を捕らえた人たちはまずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからである。アンナスという人はこのカヤパという人の前に大祭司でした。大祭司っていうのはユダヤ人にとって宗教、自分たちにとって一番要である神様を信じる信仰の実際的なことをする一番上の位の人です。ローマンカトリック教会にしてみれば教皇みたいな存在。大祭司、聖書を読んでいくと旧約聖書の中で大祭司というのはアロンの子孫でなければならないと言われているんです。だから大祭司は死ぬまで大祭司だ。死んだらその人の息子がなる。アロンの家系がずっと大祭司をやるはずだったんです。でもこの時代になって大きく変わってしまいました。ローマがユダヤを支配していました。ローマがユダヤ人の生活、いろんなところを支持した、変えていったんです。そしてこの時代大祭司は選挙でした。選ばれるように。皆さん選挙っていうと何を思うか知りませんけど、今の政治的な選挙、首相、自民党の総裁を選ぶにしても衆議院や参議院の議員を選ぶにしても金なんですよね。問題いつもお金なんですよ。今回も裏金問題っていうのも取り沙汰されています。大きな政党にはどこからともなくお金が入るので、選挙の前には一人一人自民党なら自民党の議員たちに選挙の前には軍資金が手渡されるんだそうです。封筒に、1000万円入ってとか聞いたことがありますけども、いずれにせよすごいお金が手渡される。選挙っていうとお金なんですよね。お金がないと選挙に出られないんです。立候補するのにお金がかかるんですよね。いわきの市長に立候補したら登録費が100万円ですから。いや私やったことないですよやるつもりもないんですけど、登録費が100万円です。福島県知事は300万円だそうです、登録費で。当選しなかったら帰ってこないですよ。ある程度の票を集めたら帰ってくると聞きました。嘘だと思ったらやってみてください。別に進めはしませんけど、この時代いいですか、政治じゃないです。神様を信じる信仰の一番大きな責任を持つ人、大祭司、一番聖なるところ、至聖所に1年に1回入っていく人が選挙で選ばれて、この当時もすでに金の沙汰だったそうです。歴史の本を読んでいくとそう書いてある。お金があって策略を張り巡らすことができる人が大祭司になった。その中でもアンナスという人はとんでもない人だったらしい。アンナスという人は金の亡者だったらしい。歴史に書いてあるらしい。アンナスっていうとみんなからゲジゲジってゴキブリのように嫌われていたらしい。なぜならアンナスが大祭司の時にここで突然話が変わるんですけど、マタイの福音書にイエス様が神殿に入っていって、そこで商売している者たちを鞭で縄で作った鞭で追い出したっていう記事がある。皆さんそれを見てイエス様なんてひどい乱暴な人だろうと思ってしまったかもしれませんね。そういうふうに言う人がいるんですよ。でもね、何が起こっていたか、神殿の中で捧げるものを売っている人たちは善良な商売をしていたんじゃないんです。神殿の外で商売をするはずなんです。でも神殿の中で売っていいって決めたのは大祭司なんですよ。で神殿の外で買った犠牲と神殿の中で買ったその鳥にしても羊にしても犠牲とどこが違うか。神殿の中で売ってるものは検査する必要がなかったんです。放射能の検査じゃないですよ。 神様に捧げるものは傷やシミが一切あってはならないんです。完璧でないといけない。その検査をするのにちょっとお金がかかる。でその検査をするのに時間がかかる。でそういうの面倒くさいと思う人にとって、神殿の中で売られているものはもう検査済みという建前だったんですよ。本当かどうか別にして、でそれを買うことができるようにしたんですが、神殿の外で売られていたもの、例えば鳩の一つ貝10円でした。その当時のお金ね。ところが神殿の中で鳩の一つ貝を買うと150円だったんです。150円ですよ。15倍ですよ。15倍から20倍。そのお金、業者が全部儲けんじゃなくて大祭司がピンハネしてたんです。考えられないですよね。そういうことが起こっていたので、アンナスっていう人はユダヤ人から嫌われていたんです。でそのアンナスが大祭司でもなくなっているのに影のボスが黒幕だったんです。こういう人のところに、だからまず第一に連れて行ったんですよ、捕まえた人たちが、ね、もう全部そんなこと書いてませんけども、想像するだけでも分かるんです。この世ははっきりしている人が支配してんじゃないんです。大統領や首相や天皇が支配してるんじゃないんです。その人たちは名目上の立場なんです。日本の国は独立した国家ですけど、日本の国だけで決めることはできなくなってるんです。皆さんご存知ですか。今や世界中、どんなアメリカも含めてどの国でも自分たちの国の政府が独自に決めるっていうことはやってない世界なんですよ。でそんな中でトランプみたいな人が出てくるもんですから、もうみんなから総攻撃されるわけです。で彼が今回一番はっきり言ってるのはディープステートをぶっ潰せだっていうことなんですね。でディープステートとかっていうのはなんじゃいなって、ね、ディープ深い州っていう、ステートの州とか県ですね。深い県なんて日本にあったかな、 ないんです。それは影の政府なんです。影の世界政府なんです。でそういうことははっきりは誰も知らなかったんですけど、2000年だったかに、あのリトアニアのジャーナリストが本を出して、それが世界中をあっと驚かせたんです。このダニエル・エスティューリンという人は年に1回誰も知らない会議が持たれていて、その会議に参加する人たちはいろんな国々の大統領、経験者、現役の大統領、首相、ノーベル賞受賞の科学者たち、100人以上集まっている集まり、どこでいつ開かれるのか誰も知らない。もう彼はあらゆる手を尽くしてそれを突き止めて侵入したんです、中に。そしてすっぱ抜いたんです。今ではそれがビルダーバーグ会議と呼ばれていることが知られています。ビルダーバーグ会議にはのエスチューリンさんが名前を書いてるんです、出席してる人。その中にはビル・ゲイツが入ってるんですね。でビル・クリントンが入ってるんです。ビルばっかりですけど、あのどこのビルかは知りません。そのそういう人たちが何を話し合ってるか、世界の動向をどうするか決めてるんです。その通りに世界は動いてきたんです。私たちは聖書に書いてある通りのことが目の前で起こっている時代に住んでいるんです、生きているんです。いつ何時世界がいきなり一つになって、世界政府が決めた人を礼拝しない者は殺すとならないとは限らないのです。いつ何時全てのクリスチャンが イエス様を礼拝してはならない、イエス様を礼拝したら殺すと言われないと誰も言えないんです。私たち皆さんが生きているうちに起こる可能性がすごく大きいんです。なぜなら私はですよ、そういうビルダーバーグ会議なるものがあって、そこで世界の動向が決められていた。もうこれ何十年も前から起こってるんですけども、今になってそれが明るみに出たっていうことは、私はそういうふうに会議で集まってる連中にはそんな本を いっぺんにぶっ潰すことができたはずだと思ってるんですよ。出版させないようにすることもできたはずなんですよ。それ出版されて何人もの人が読んでるってことは、あえてさせてるんだろうと思うんです、その連中が。分かんないですよ、これ私の言うことですから、信じなくても全然構わないです。でも私は悪魔に従う悪の世界の権力者たちがこの世界を自分たちのものとして支配する、その時が近づいてきた、もういつでもできると思っている証拠だと思ってるんです。私はイエス様はそれを2000年も前に言っておられるんです。終わりの時代、こういうことが起こる、戦争と戦争の噂、民は民に、国は国に敵対して立ち上がる、もう目の前で起こってるんです。でもそれはまだ終わりではない。いろんなことを言っておられる中で、荒らす憎むべきものが立ってはならないところに立つとイエス様が言っておられるんですね。やがて世界は一つになり、宗教も一つにされ、その宗教をまとめる存在が私こそ神である、私を拝めというようになり、その証拠として額かあるいは手の甲に印をつけられるようになり、それを拒絶する者は殺されるようになる。これ聖書に書いてあることなんです。ペトロも弟子たちもイエス様が捕らえられ縛られるのを見て逃げました。どうか神様が私たちを守ってくださいますように。自分の身を、自分の命を守ろうとして嘘をついたりイエス様を否定したりすることがないように私は願います。自分のためにも願います。皆さんのためにも願います。弟子たちが逃げたのは他人事ではないんです。私には人間がどんなに頑張っても人間の一番深いところにある恐れ、死を恐れることと変わらないんです。人は一生死の恐れに縛られていると聖書が言っています。驚いておめでとうございます。しかしその束縛から解放してくださったのは、ここで縛られてくださったイエス様なんです。イエス様がどんな風に縛られたかの興味深いです。きっと体中に縄が分かれたんでしょう。この人の力はすごいから何が起こるか分からないと言ってがんじがらめにしたんじゃないかと想像しますが、分かりません。聖書に書いてありません。大祭司だった人がアンナスがまず最初にイエス様を調べた、金の亡者です。それだけじゃなくて考え方も悪かった。もう時間がなくなってきた。このアンナスはイエス様に尋問したと書いてあります。19節、弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。弟子たちも捕らえようとしたんでしょうね。教えのことについて尋問した。この当時人を裁くのは大祭司でした、あるいは会議でした。その時に決まりがありました。ユダヤ人は律法がもう誇りですから、ユダヤ人決まりがありました。その決まりは、被告となる人に対してその人が都合が悪くなるような質問をしてはいけないって決まりだったんです。すごい民主的ですよね。被告人が都合が悪くなるような質問をしてはいけない。 でもアンナスはまさにそれをしたんです。イエス様に人間的に考えると、私たちはいろんな場面で自分の信じていることや考えていることを説明しなければいけない時が何回か起こってくるだろうと思います。これまでも起こってきたと思います。質問される時に答えるということは人生必ずあります。しょっちゅうやってきました、ね、学校だけじゃなくて皆さんもそうやって生きてきました。思ったことありますか？あの質問にあんな答えをしなかった方が良かったって思ったことある？ありますか？はい、私もありますよ、ね、だから正直の上にバカがつくのが人間ですから、あんな答えしてしまって失敗したっていうことが何度もあります。これからの時代、クリスチャンだということでいろんなことを質問されてくるように、これまで以上にそういう機会が多くなるんじゃないかと私は思っています。その時に質問に答える前にまず祈りましょう。イエス様助けてください、聖霊様助けてください、何を言ったらいいでしょうか。はっきりしなければ黙っていることです。はっきりしなければ黙っていることです。はっきり示される、は思いが明らかに来たら語ることです。イエス様は大祭司の質の尋問に答えられたんです。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。イエス様はお見事です。イエス様は相手の騙し惑わしに乗らない、答えているんですけれども、正しい答えをしておられるんです。正しい答えとは質問してくる人の質問に答えることだけではないんです。私たちはその見分けの知恵をいただきましょう。これからもっと知恵が必要になります。私はそう確信しています。もっと知恵を求めましょう。誰に対しても、誰に対しても、自分の友人であっても家族であっても、質問してくるときに知恵を持って答えるように求めていきましょう。祈っていきましょう。そして示されなければ黙っていていいのです。イエス様はおっしゃった通り、イエス様の教えについてはみんな聞いてたんです。公にイエス様はそんなことを話したらあなた殺されますよって言われてるのに話してきたんです。みんなが聞いていたんです。イエス様おっしゃる通りです。それに対してお前は何を教えてるんだって尋問してくる連中は何か悪い魂胆があるんですよ。私たちにはそういう魂胆が見えませんから、教えていただく必要があるんです。神様に、不正な裁判者はいるんです。それは裁判所だけではないんです。どんなところにも顔はニコニコしながら心は黒い人がいて、あなたの言葉尻を捉えて悪用しようとする人がどっかにいるんですよ。そんな人いつどこで現れるか分かりませんから、私たちは絶えずイエス様のお言葉を読みながら、イエス様に聞きながら知恵をいただいて、毎日の生活で知恵を持って生活することができますように。その場になってからでは遅いので、毎日の生活でそれを求めていきましょう。私は教会の責任を取りなさいって言われて、あ、これはもうカウンセリング勉強しないとダメだなと思ってカウンセリング勉強させていただきました。カウンセリング勉強したらね、自分が勉強したことを使いたくなるんですよ。でこれがね、知識は人を高ぶらせるってやつです。分かったと思うと使いたくなるんです。その時点で人のことなんか考えてないんです。自分のことしか考えてないんです。私が知ってることを言いたいんです。 使いたいんですよ。経験者は語る。でも分かりました、そんなことをしても人が助けられることはない。人を助けてくださるのはイエス様です。で、私は人の話を聞きながら祈るようになりました。イエス様、言うべきことがあったら教えてください。はっきり示されるまでじっと黙っていることにしました。ある時は5時間黙っていました。相手の人は一方的に喋ってくるんです。でもイエス様が教えてくださる時、私たちは管になること、器になることができる。イエス様の言葉を伝える器になることができる。それがイエス様が私たちに願っておられることです。私たちが自分で分かった、勉強してきた、あの学校にいた、この学校にいた、あのコースを取った、あんなセミナーに出た、関係ないです。いや、役に立たないとは言いません。私も教えていただいたこと役に立っています。たくさん役に立ってますけれども、それを誓うことが目的なのではない。そういう学ぶ意欲は大切ですけれども、それを通してイエス様が何を語らせてくださるのか。イエス様が語らせてくださることは、そんな1時間も2時間も私のように喋らなくてもあるんです。一言でいい時が多いんです。イエス様は大祭司ではない、大祭司の宗徒であるアンナスに対してはっきりと語られました。言ってみれば、なぜあなたはそのような悪意を持って私を罠にはめようとするのか。私の教えを聞きたければ自分の周りにいる者たちに聞きなさい、民に聞きなさい。これは知恵です。私たちが目の前にいる人が悪意を持っているかどうかわからないので、もしかしたら悪意によって私たちをはめようとするかもしれない。わかんないですよ。そんな人を見たら泥棒と思うじゃないですけど、いつもそんな疑いの目を持つんじゃなくて、目はイエス様に向けましょう。そして必要なことは語ってくださるイエス様を待ち望みましょう。そのようにイエス様がアンナスの前で悪意を持つ人に囲まれていた間、ペテロは一度逃げたんですけど、そこはそれ、3年間一緒に暮らしてきて尊敬し愛していたイエス様が捕まってどうなるんだろうと思って戻ってきました。でもそれとなく戻ってきました。近くまで行けなかった。アンナスの家、塀の中まで入ることができず塀の外にいた。16節、しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。このもう一人の弟子っていうのは誰でしょうね。いろんな人がね、ヨハネだって言うんです。ヨハネはね、私ヨハネって言ってないんですよ。でもヨハネが書くときは必ずイエスの愛しておられた弟子って言ってるんです。だからおそらくこれヨハネじゃないんですよ。でこれを読むと、すでに大祭司の家に入ってたんです、この弟子は。だからイエス様の十二弟子の一人ではなくて別の弟子だったということが大体ここでわかると思います。イエス様の弟子はたくさんいたんです。その中で大祭司の知り合いだった弟子もいたんです。おそらくイエス様の弟子だということは隠してたんでしょうね。でその人がペテロを中に入れてくれた。人間とのつながりは大事にしましょう。信頼できる人のつながりは大事にしましょう。私はそういうことを知らなかった。痛い思いをしながら教えていただきました。人とのつながりを大事にするというのは、どんなに不都合なことがあっても、自分にとって都合が悪い、自分の恥ずかしいところ、悪いところがバレるようなことであったとしても、 大事なつながりの人には隠さないことです。嘘を言わないことです。本当ではないことを言うだけじゃなくて、本当のことを隠すことも嘘の一部になっちゃうんですよね。私たちはそれをしないように気をつけないと、人間関係を築き上げることができません。人間関係を大切にする。ペテロはイエス様との関係が一番大事だったんですけれども、そのペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言われた時に、ペテロは否定しました。嘘を言ったのです。私は嘘をついたこと何度もありますから、ペテロを責めることができません。自分が都合が悪くなるとき、本当のことを言うのには勇気がいります。ましてやもしかしたら自分が殺されるかもしれないと思うときに、本当のことを言うのは大きな勇気がいります。勇気のある人になりたいでしょうか。そうしたら神様につながることです。聖霊の神様に満たされることです。ペテロは勇気がありませんでした。イエス様を否定しました。しかしそのペテロがやがて勇気を持ってイエス様を伝えて殉教します。どこから変わったのか、ご聖霊の神様が来てくださった時からです。聖霊の神様を求めていきましょう。私が、私たちが聖霊の神様に捕らえられて、臆病な弱虫の私が強くなるように。乱暴じゃないですよ。必要な時に力を発揮する強い勇気のある人間になることができるように求めています。求めていきましょう。イエス様が大祭司でもないアンナスにその答えをした時に、そばに立っていた人がイエス様を平手で打ったと書いてあります。縛られた人間を殴るのはいとも簡単です。感情的になり、本当に弱虫がこういうことをするんだろうと思います。抵抗もできない人を殴る、叩く。その彼にイエス様は答えられます。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか。私はこの言葉からイエス様が本当に愛のお方であると感じます。イエス様を打った人にイエス様は考えるチャンスを与えておられます。なぜあなたはそんなことをしたのか。もし私が何も悪いことをしていないのなら、その私を打ったあなたの心はどうなのか。イエス様が語られる言葉はいつも愛だと私は強く確信しています。イエス様が語られる言葉を聞くことを求めていきましょう。アンナスはイエス様の縄を解くことができました。しかし彼はそれをせず、縛ったままのイエス様をカヤパのもとに送りつけました。得るものが何もなかったからです。アンナスは自分の思い通りにいかなかったので、イエス様を拒絶しました。どうか神様が私たちを守ってくださいますように。私たちはいつも自分の心を探っていただく必要があります。人間はこの地上で生きている限り成長し続ける存在です。年を取るって言いますよね。で、年を取るっていうのは本当は正確じゃないんですよ。誰も年を取ってないんです。年の方から来てんです。でしょ。いりませんよって言っても来るでしょ。私年取ってないですよ。年の方から来てくれてるんです、まあ、そんなヘリクスみたいなことはどうでもいいんですけども、 年月が経つと同時に私たちの見た目、体が変わっていきます。シワが増えたり筋肉が衰えたり、体の真ん中の部分だけが大きくなったり、いろいろな変化が起こってきますけれども、同時に私たちは自分の内なる人が成長していくことを神様は願っておられるんです。背丈が伸びることじゃなくて、内なる人間が成長することを神様は願っておられるんです。成長させてくださるのは神様なんです。神様はその成長のために人間に必要な水、栄養を与えてくださる。神様の御言葉が水だと聖書は言います。成長を与えてくださる神様は私たちに言葉を与えてくださり、聖書の言葉を与えてくださって、その言葉を受け取っていく者が着実に成長していきます。そして成長に一番大事なことの一つは従うことです。御言葉を聞いて覚えるだけでは成長はしないんです。でもそれをやっていくことによって私たちは成長していくんです。一つでもイエス様が許しなさい、許していこう、イエス様許すことができません、助けてください、それは成長の過程なんですよ。成長のプロセスなんです。何もしないことは成長しないことなんです。衰えていくことなんです。しかし聖書は私たちの外なる人は衰えても古びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。神様は私たちが成長することを願っておられる。成長の秘訣がイエス様とのつながりの中でイエス様のお言葉を受け取ることです。そしてイエス様のお言葉に従って実践していくことです。私たちに神様は何を語っておられるでしょうか。今こういう時代だからこそ、今自由があるからこそ、イエス様をお伝えしましょう。聞きかじった知識ではなく、私が知っているイエス様をお伝えしましょう。私にとってイエス様がどんなお方かを聖霊様の助けによってはっきりさせましょう。自分でまとめてみてください。私にとってイエス様はどんなお方なのか、その中で一番人に伝えたいことは何なのか、それをパターンとしてではなくて、目の前にいる人にとって何が必要かをイエス様に教えていただきながら伝えていく。顔見たらいつも同じことを言うんじゃなくて、その人に必要なことをイエス様は示してくださいますから、私がイエス様を知っているのは一つのことだけじゃないでしょう。だから自分の病が癒されたことを語ったり、自分の家庭環境の中からイエス様が変えてくださったことを語ったり、いろんなことを私たちを伝えることができます。ポイントは私の知っているイエス様をお伝えすることです。市民クリスマスのためにも祈ってください。ロイ・サクマさんがそのように自分で体験したイエス様を伝えてくれようとしています。そのために祈りましょう。そして一人でも多くの人がイエス様を受け、イエス様と知り合いになって、その人たちの人生がイエス様によって変えられるように祈り求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、この時はありがとうございます。主イエス様、あなたは生きておられます。イエス様どうぞ、あなたが生きておられることを霊の深いところから悟ることができますように、私たちの霊の目を耳を開いてください。今世界はすごいスピードで悪の支配の確立に向かっていると思えてなりません。イエス様、そんな中であればこそ人に惑わされることなく、ただあなたを主体求めていくことができますように、私たちを捉えてください。ご聖霊の神様、来てください。あなたのお考えのまま、お心のままに私たちをご支配ください。日本の国を憐れんでいてくださる神様、天皇ご夫妻をお救いくださいますように、天皇ご夫妻がイエス様あなたにお会いして、口で言うか言わないか別として、彼らが本当にあなたこそ神様ですと告白しますように、あなたのご慈愛が石破茂首相をはじめ大臣たち、国会議員たちに、あるいは内堀正夫福島県知事、県議会の皆さんに、内田博之いわき市長、市議会の皆さんに、 表されますように。あなたのご慈愛によって人は悔い改めに導かれます。天のお父様、どうか大変革をもたらしてください。日本の中であまりにも少ない人しかあなたを崇めていないので、イエス様、どうかあなたの御業を表してくださいますように。エルサレムに平和が来ますように。主なる神様、私たちがメディアによって惑わされたり踊らされたりすることがないようにお守りください。あなたの召しと選びは変わることがありません。イスラエルを憐れみ、イスラエルの政治的指導者たちがあなたの御声に耳を傾けますように、そして正しい決断、正しい行動ができますように。人間の思惑によって苦しんでいる、命を落としている、数えきれないほどの人々、子供たち、あなたの憐れみによってどうか平安を与えください。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
祈りします。天のお父様、今週30日に誕生日を迎える高橋香織兄弟を感謝します。あなたはあなたの皆を呼ぶ者を救ってくださるお方、そして右の手を覆う影となって守ってくださる方ですから、感謝して褒めたたえます。どうか香織兄弟が今住んでいるそのところで、ご家族ともどもあなたの平安のうちをさらに歩み、絶えずあなたの皆を呼び、あなたが与えてくださる祝福を感謝して、あなたを褒めたたえながらこれからの日々も過ごすことができますように。また香織さんを通して一人の人が、さらにもう一人の人がイエス様あなたを知るようにしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。